はい、ということでお便り会でございます。
はい、お願いします。
今回もいろいろなお便りいただいております。
はい、
主人と体験した話ということで、あっこさんからいただきました。
おはようございます。
いつも拝見させていただいております。主人と体験したことをお話しさせてください。
はい、
6、7年くらい前だと思うのですが、夜に私はポメラニアン、主人は柴犬を連れ近所を散歩していたのです。
うん、
住宅街の角を曲がり、片側は空き地で、向かいはレンタル倉庫があるところにあったのです。ちょっと待って、向かいは片側は空き地で、向かいはレンタル倉庫があるところがあったのです。ちょうど空き地の真ん中あたりに街灯が来ると、主人が早く先に行けというのです。なんだと思い、主人の方を向くと20メートルくらい離れたところに人がいました。一瞬目を離して主人を見たら、離れたところにいたはずのその人が主人の真後ろに、街灯の真下にいるのにフードをかぶった中の顔が全く分からず真っ黒なんです。
怖。
いつもなら誰かが来ると吠えるポメラニアンは知らん顔、返事もせず小走りで家の方に行きました。空き地の角を曲がり、振り向くと主人はその黒い人に体を向けて後ろにいました。家に帰ってから主人と死神みたいだったと、私たちは空き地を曲がったのですが、その人はまっすぐ行き、姿が見えなくなるとき主人の方を見て、またなと言われた気がすると言っていました。歩いてくる速さとフードの中に顔があるはずなのに真っ黒で見えないなんて、あんなに怖い体験を2人同時にするなんてすごく怖かったです。長い文章ご字などありましたら申し訳ございません。これからも頑張ってくださいということでいただきました。
怖いね。
まあだから、あの、犬連れて散歩してたら主人の近くに謎のフードをかぶった男が、なんでしょう
ね、それ。
なんかさ、よくあのサムネ作るときにさ、フードで顔真っ暗みたいなやついるじゃん。あれ
緑のだよね。うん、あるある。
フリー素材でよくいるやつがいるんですよ。
またなって。
それが、
うん、
まあ近づいてきて最後にまたなって言って消えていくみたいなことだよね。
うん、俺前言ったっけ？
何を？
小学生のさ。
うん、
2、3年生の時に、
お前がそれぐらいの頃、
そう、小学校のレクリエーションで、なんかあの、キャンプファイヤーみたいなのしたのよ。
レクリエーション、ああ、まああるよね、キャンプファイヤーとかね。
で、夜にするのよ。夜って言っても、あの7時とか8時とかよ。
まあまあだ。
で、やって、その
深夜じゃない
時に、ちょい年上の、まあちょっと、やんちゃな子に声かけられて、旧校舎で、肝試しやるぞって言って、で俺一人だけ入れられて、で大きい階段があって、その階段の上に、図書室があるから、
あ、なんか言ってたねそれ、
そこ行けって言われて一人で入れられて、でぐるーって回ったら上からタタタタタって階段を降りてくる音がして、
はいはいはい、
で同じように顔が黒いんですよね。
それをなんか被ってるとかじゃなくて、
じゃなく被ってない
です。シンプルに見えないってことだよね。小学
生の頃の記憶なんで、なんかもうぐちゃっとなってんですけどね。で走ってきて、うわっって思って、腰抜かすんですよ。怖っと思って、そしたらタタタタタと降りてきて、僕んとこまで来て、でそのままスーッと避けていくんですけど、走っていくんですけど、その時にまたなって言われたんですよ。同じじゃん
、
でも分かんないですよ、もう本当に
同じパターンだ。
なんて言うんでしょうね、もう旧校舎やから電気もないんですよ、なんか、
だ
から顔が見えてないだけで、もしかしたらヤンキーが走ってきて抜けていったのかもしれないし、分かんないですけど、でもまたなって言われたのは覚えてて、でもその旧校舎も壊しちゃって今新しい校舎が建ってるんですよ。だからまたなって何のことを言ってんやろって未だに思ってるんですけど、
この人の方に出てたやつ、そいつが 成長したんじゃない
。なんで俺んとこからそこ行ってんの。俺んとこ出て
くる。間違えたんじゃない。
なんでやねん。
それかもうみんなに言ってるか。
ああ、またなって、ね。またなって、うん。いや、わかんないですよ。そのヤンキーかもしんないし、誰か、その、確かに、その時、学校の怪談が流行ってて、
うん、
で、七不思議みたいなのが流行ってたから、うんうん、で、その大きい怪談に男の子が出るって言われてたのよ。
もうすでに噂があったってこと？
そう、すでにあって、で、うん、そこでの話だったから、もしかしたら、他のやんちゃなやつが怖がらせるためにやってたのかもしれないけどね。何にせよなんかそういう体験を。
それでもさあ、うん、子供が真っ暗な顔をする技術があるってのもおかしいから、
うんうん、まあその真夜中だったから見えなかったってのはあるかもしれない。真夜中っていうか、
うん、
電気がなかったから、まあ、でも顔が黒くて見えなかったんですよね、僕は、
うんうん、まあ、だから少なくとも同じような体験はしてるってことでしょ。そうそうそうそう、
怖かったさ、むちゃくちゃ。
うーん、
母親も覚えてるからね、それ、
うんうんうん、
言ってたね、やっちゃんって言って、やっちゃんって言われてるんですけどね、
うんうん、
家でね、うん、笑ってくれよ、ね、
いやだから
やっちゃんって言われてること
いつく。いや別に普通のことなのそれは。これでもなんかやっぱり暗示かけられてるような感じがちょっとするよね、うん、その最後にまたなって言われると、うん、なんか嫌な、言葉って思っちゃうよね、
うん、
その、
うん、思っちゃう、
いいこととは思えないよね、なかなか、
うんうん、そのいい、
また来るんかこいつって思っちゃうから
、出として受け止めてないからね。
まあそうそう、
そもそもね、
うん
うん、
別に悪いことをしてるわけでもないんだけど、うん、そうそう、なんか嫌な感じはあるよね、
後ろべったりついてるだけだからね、別に怖いだけで、別にそんな害ないしね、
う
ん、
そうそうそう、今のところね、ただまあこいつ近づいてきたら手出ちゃうなっていうところあるよね、怖くて。
キムさんはさ、
うん、
すぐに手を出すの。
いやいや、身の危険を感じたらね、うん、
バックハンドブローやな、
基本的にはそのやられる前にやれで育ってるから、
うん、バックハンドブローで耳攻撃して痛がってるとこ膝よな。
まあまあ
お腹な、
うんうん、まあ、そんなにバックハンドブローちゃんと当たんないけどね。
そうそう、難しいねあれ実はね。
まあでも、
うん、
そっか、
須藤元気ね。
いや俺こういうの結構自分体験したことないからさ、うん、そのやばそうな、
うん、
なんていうの、人間じゃなさそうなものが近寄ってくるっていうのを体験してないから、うん、わかんないけど、俺はマジで手出そうだなって思うわ、
うん、
あの間違ってもいいから殴っちゃうって思っちゃうもん多分。
確かにさ、
うん、
手出す人出すよな。
出すと思うけどな、
うん、僕なんか
みんなよくだから、うん、そのね、
ああね、
逃げたりとかってするけど、ね、うん、先になんか出ちゃいそうだな。
ある政治家さんのさ息子さんがから聞いたんですけど、
うん、
その人は海外に行った時にさ、
うん、
あの寝てたらベッドの上に女の霊ができたんですって、
うん、
だからさ
分かりやすい、
やっちゃったって言ってた。なんでみんな手出さないんだろうって言ってた、同じこと。
うん、
俺やっちゃった。むっちゃよくってさって言ってた。
まあだから
本物ちゃうん、それ人間ちゃうんすかって言ったら、いやちょいちょいちょい、消えたんだもん急にお腹の上でって言って、
へえ、
やっちゃった。
でもそれも、
うん、
それなんか俺除霊のやり方でそんなあるみたいな話あったような記憶があるんだけど、
ありますあります
あるよね確か、
うん、あります。
本当かよと思
ったけど、でもそれが式条例やったらね、
ああそうか、うん、そっちか、
ほんまにただただそのね、うん、そう、
それで道足りるかどうかみたいなことだから。
あがっしゃ、
ね、なんつったの、
エンジェルがいっぱいいるよ、
エンジェルね、うん、エンジェルならいいでしょう、
はい、優しい。
じゃあ次行きたいと思います。はい、岸本さん、林さん、奥様こんにちは、いつも楽しく拝見拝聴しております。
はい、
私は日本語教師をしております、
うん、
バードと申します。
バードさん、ありがとうございます。
ある生徒さんから興味深いお話を伺いましたので初めてお便りしております。
海外の人なんですね。
うんだね。私、え、あ、お二人はモンキーマンについてご存知かと思います。
はい、モンキーマン知ってますよ。
インドに一時、存在したユーマだそうですが、うん、本当に存在したと思われますか。
いや、どう
だろう。私のインド人の生徒さんのお父様はお医者さんで、
うんうん、
モンキーマンに襲われた方を20人以上診察をされたそうです。
マジっすか。
患者さんは共通した体験をしていて、夜に屋根の上にいたら、うん、突然2つの光、おそらく目だろうと話していますが、それが見え、襲われた後は意識がなくなり、顔は激しく損傷し、引っかかれた傷があったそうです、
うん、
その生徒さんはモンキーマンは存在したのかもしれないねと話していました、うん、それに世界ニュースになっていないそうですが、うん、今インドでは 髪が長い人が狙われる事件が続いているそうで、ユーマなのかと言われているそうですと。これは今週詳しく聞くつもりです。インドはミステリアスな場所ですね、うん、行ってみたいですがちょっと怖い気もします。モンキーマンが気になりすぎて授業に集中できないバードでした。また面白いネタが見つかりましたらお便りします。
ありがとうござい
ます。いただきました。
どうですか、バートさん。日本語教えてるだけあってめちゃくちゃうまいですね、文章。
いや、まあ日本人じゃない。
あ、バードさんは日本人なの
だと思うけどね。日本語の教師をその要は海外の人にしてるってことなんじゃないかな。なんか
海外の人でさ、日本語喋れて英語も喋れるからって言って教えてる人知られるけど、うんうん、まあまあいるよね。そのイメージでいたから海外の人だと思ってたけど、
うん、日本人だと思うけどね、はい、
バードさんって言ったらね、もうオカルトで言うとバード少将がね、
あ、そっち
出てきちゃいますよ ね、
あ、やっぱりね。俺はミュージシャンのバードの、
あー、バードね、
はいはい、思い浮かべますけども、モンキーマンの、
うん、
これでも結構貴重だよね、
うん、
要はユーマに襲われた人を、
うん、
治療した、先生を知っているってことだもんね、
うんうん、完全にモンキーマンは猿だと思ってたから、ただの、
うんうん、いや俺もだから猿だとは思うんだけど、うん、20人以上やられてるってなかなかだよね、
うんうん、でもさ、よく僕らが知っているモンキーマンって服着てるじゃん。なんか作業服みたいな
着て
ない？
あれ着てたっけ？
モンキーマン着てる着てる。
うん、そうだっけ？
確か。
うんうん。
うん。あれ違ったかな？
あんま覚えてないわ。
なんか、
なんかそれこそさ、記憶あるけど
な。なめ猫みたいなさ。
そうだな。
感じで服着てるよ。
そんなんだっけ？あ、ちょっと調べてみようか。う
ん。なんかね、つなぎみたいなの着てると思う、上から。作業着みたいな。違ったかな？で目が光るみたいな。普通の猿じゃなかったよ。何せよ上着になんか着てたと思う。
これ？
え、違う違う違う違う、全然違うよ。俺知ってんのと、え、俺違うんかな、そもそも知ってんのと。
あ、ユーマで探さなきゃいけないのか。
そうだと思う。なキャラクター出てくると思う。
まあでも、え、でもやっぱりこれだよ。
え？あ、これこれこれこれ、ほら、
うん、
これ知ってんの、
うん、
上着てるじゃん。
これ俺上は着てないかな、俺の見てんの。
これこれ。
ああ、ジャケットみたいに着てるってことね。うん、
ベルトしてるな、今見たら。これ。ほら。黒いベルトしてるわ。
これはだから猿とは言いづらいよね、この格好されたら。
うん。そうそう、ヘルメットつけてるしな。
うん。
なんか、あれに似てますね。エルム街の悪魔似てますね。ちょっとね。うん。フレディ。
まあ、やっぱりちょっと、あれは、違いはさ、あるけどね、その、うん、画像っていうか、
あ、そうね、
あの A のやつもね、うん、ちょっと猿っぽいものあれば、ね、ヘルメットに軍服みたいな、なんか分かりやすい、うん、そうそうそうね、ちょっと、
そうなんですよ、そのイメージでいたけど、
まあでも、どうなんだろうね、こう、社会現象になってるレベルっていうからね、
すごいね、
これに関して言うと。
20人以上、だって、1人のお医者さんから聞いたので20人だから、そうそうそうそう、別の人も入れたら、多分すごい数よな、ね。
これ、なかなか被害すごいんじゃないの、ね、マジで。
そうそう、それはこれ話題になるよ。
このご時世よ、
うん、
なんでそんな正体わかんないのって思わない、ね、
しかも顔面ばっか言ってんすよ。
うん。
うん、格闘家じゃない。
あ、ランデルマンとか
いたもんね。ケビン・ランデルマンね、うん、
猿っぽい、
猿っぽい、確かに。
し、
誰知ってんの？ケビン・ランデルマン、
ドンキーコングみたいな。
ケビン・ランデルマン、誰知ってんの？
ちょっと怖いね。
うん、いや怖いっすよね、ランデルマンいたらね、野生の。
こういうのもたまに想像するんだよね、うん、そのユーマ的なやつに襲われたらどういうリアクションに自分がなんだろうなとは思うけど、うん、やっぱり手出るよね。
動物で考えたら、もういるやつで考えたら、いないかもしんないやつで考えるんじゃなくて、動物で考えたら、うん、そっちの方が多分
そうね、
うん、いや動物ってさ、うん、ほんま襲いかかってくるレベルのやつ多分勝てないじゃん、
うん、まあ大きさにもよるだろうけどね、う
ん、だってチンパンジーとか握力100以上あるじゃん。
チンパンジーはちょっと怖いね。
ね、
うん、
え、どのレベルで想定してたんですか？どのレベルのやつが襲いかかってきた時想定してるんですか？
うん、
ユーマ、
まあ、だからでっかい犬ぐらいの感じ。セントバーナードぐらいのやつとか。
セントバーナードじゃんそれ、
うん、
いや犬めっちゃ強いっすよ。
強いと、まあまあ、あの凶暴なやつはね。
ああ、そうっす、うん、おとなしいやつ蹴ろうとしてた。
いやドーベルマンとかさすがにやっぱり怖いなと思うよね。無理無理無理。
いや野犬って、あのリアルな野犬見たことないでしょ。
あんまないかもね、うん、
あ、めっちゃ怖いから。
あ、
タイでもう相対した時俺も死ぬと思ったもん。 勝てない勝てないあんなの。
まあ、あの群れでいると特にやばいよね。怖い怖い怖い怖い、
うん、3、4匹いたからさ、うん、めっちゃ怖かったもん犬。
あ、なんかね、なんかの番組で、うん、ディレクターがなんかすごい田舎行ったんだって、うん、そしたらね、うんうん、あの野犬がいて、
日本の話、
日本廃墟みたいなところに野犬が何匹かいて、はい、でめちゃくちゃそいつがあの、うん、敵むき出しにしてるのを見て、うん、あの切り上げたって言ったもんね、ロケ。
怖いよ。
あ、もうこれマジで、
うん、噛まれたね、あの
怪我とかじゃなくて死ぬって思ったらしくて、うん、もうちょっとこれはやめようってなって、で田舎まで行ってさ、
そうね、
そのディレクターが撮らないで帰るって、ね、なかなかの覚悟いるじゃん、うん、
だって絶対怒られるからね。
そうそう、
会議でね。
それでもやめたって言ってたから、
うん、
あ、やっぱよっぽどやべえんだろうなって思って。
いや、あのだから俺さ犬飼わないのよ、
うん、
絶対。あと犬撫でないの、
うん、
あの子たちは人間より優れてんのよ、うん、あの
ポテンシャルが、
いつでも噛み殺せるのよ俺ら。
まあ、あのどんな犬でも基本喉元行かれたらまあまあやばいよ、ね、
だから、
うん、
もう、まあ、ワンちゃんたちはね、
うん、
あの僕らに忠誠を誓ってる風に見せてるから、俺はあのみんな可愛がってんのやけど、お、あ、もう怖くてしょうがないもん犬が。
いや、わかるよ、でも、うん、生物としてってことでしょ。
そう、そういうこと、そういうこと。
まあ俺もだって自分より明らかに筋力がある、
うん、
その男に、
うん、
と相対した時も、まあまあね、やっぱちょっと恐怖感じるわけだから、
うん、そうよね、
うん、
だからちっちゃいおばあちゃんが大型犬飼ってる時あるじゃん、
うん、
俺死ぬの待ってんじゃねえかなと思ってるもん大型犬が今言うこと聞いてるのは。
明らかにあれだよね、数値スカウターで見たらもう一桁違うぐらい。
そうそうそうそう、聞くわけないんだからおばあちゃんの言うことなんか、
そう、ね、
ちゃんと言うこと聞いてるじゃん俺、あれ死ぬの待って、
う
ん、貯金とか狙ってんじゃねえかなと思って。
それは違うわ。
だって猫はまあ、
うん、
悲しい話、
うん、
かわいそうな話、ギリ倒せるじゃん。
いやギリっていうか、まあまあ、
うん、
まあ頑張れば大抵の猫はいけると思いますよ。猫はね、
そう、うん、サーベルタイガーだったら無理だけど、でも普通の猫だったらいけるじゃん。だから俺猫好きなんですよ、うん、いや本当に
要は自分の手で、
そう、
手に負えるかどうかっていうところ、ね、う
ん、だから猫は安心して俺触れるんですけど俺犬は絶対無理だもん。だから怖いんですよ犬。
犬ね、
噛まれたこともあるし、
うん、
未だに傷残ってるし、
なるほど、ね、
自分より弱い生き物は可愛がれる俺。
でもまあチワワとかならいいじゃん。
じゃあチワワも怖いね。
豆芝ぐらいのちっちゃいやつとか。
やだすっげえ怖い。
そう、
うん、犬触れないもん俺。
怖
くって、
うん
うん、
まあまあそういう人間もいるということでね。
そういう人間が相方なのよあなた。そんな冷たい言い方ないでしょ。
そういう人間たちもいるということで、うん、ね、収めていただければと思いますけど。
図鑑の1ページ見た。図鑑の1ページに俺がいたん今の。そういう人間もいるんだなじゃないよ。図鑑の1ページで俺見てるよ。
そういう種もいるから。
種って言うなよ。
じゃあこれ最後かな。
うん、はい。
ベッソンさんからいただきました。
リュックちゃん。
ね、
うん、
ちょっとその可能性まだありますけど、
怖っ、リュックかも。
岸本さん、林さん、林さんの奥様、はい、いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
私の話を聞いていただきたくお便りいたしました。
ぜひぜひリュック。
私は代々続く農家の丸代目あたりの一人娘です、
うん、ちゃうな
農家じゃないしね、
うん、ちゃうな、
娘じゃないし、
うん、
父親の代で兼業農家になり、バブルのおかげもあり農家をせずともそれなりに食べられるようになり、
うん、
古かった家もたまたま、売れ新しく建て替えることもできました、
うん、
そしてバブルが弾けた頃父親が病に倒れました。それと同時に親戚数人からあの売れた、家はもともと自分たちのものだ、その分の代金を渡しなさい、うん、と裁判を起こされました。あ、家じゃないね、土地だなこれ
多分。
土地、うん
うん、
で、裁判を起こされました、うん、病のせいで寝たきりの父親の代わりに成人していた私と母親と弁護士さんで出廷しました、
うん、
相手方はあることないことで父親を貶め嘘の証拠を偽造してきました、
うん、
私は父親が大変な時に親戚筋とは大丈夫か、お金は足りるかと心配するもんじゃないのかと、こんな人たちと同じ血が流れていることが恥ずかしくてたまりませんでした。
そうやわ。
ですが こちら側の証人の方が相手方が全く言い逃れのできない証拠を持ってきてくださり、無事にこちらの有利な状況で結審いたしました。
よかったね。
その証人の方は裁判が終わると同時期にお亡くなりになり、もしこの方が亡くなるタイミングがもう少し早かったら裁判の状況が変わっていたかもしれないと思うと本当に感謝しかありません。
よかったね。
それからです、私の周りで不思議なことが起きていることに気がついたのが、まずその裁判を起こしてきた親戚数人が次々と病に倒れていきました。嘘の証拠を作る手伝いをした方も大きな怪我をし、配偶者の方も職場で倒れていました。数年後、父親が他界した時はその親戚数人のうち2人が半年以内に亡くなったので、めんどくさい人を連れて行ってくれたもんかなと噂されたものです、どうも私が嫌だなと思った人は私の目の前から物理的にいなくなっていることに気がつき、夫に私が嫌だなと思うと相手がいなくなるよと伝えました。
怖い話になってきた。
最初はまさかと疑っていた夫でしたが、それからしばらくしてやはり私が嫌だなと思っていた人が急に引っ越すことになり、夫に対して無理な要求をしていた方も大騒ぎした上退職し、夫も半信半疑ではありますが信じつつあります、引っ越し、退職、病気、いろんな理由ではありますが、早い時には3ヶ月、遅くても1年以内です。もしかしたら私が小学生の頃からあったのかもしれません。こちらが何も悪いことをしていないのに無理難題を押し付けられて無意識に嫌だなと思った時に発動しているようです。ご先祖様の力かもと思ったのですが、それだったら親戚筋に不幸が起きたのもおかしな話なので、偶然がたまたま重なっただけとは思うのですが、こうも続くとまさかねえと思うわけです、ということでいただきました。はい、
じゃああれだ、その僕らどっちかがじゃあ俺らのことも祟ってくれよって言ってもそれは無理な話で、こいつほんまに心底ムカつくなって思ってる人しかできない、発動しない能力だ。
だからまあ相手がまず無理難題をやってきたりとか、なんかちょっとある種攻撃的なことをした時に無意識に嫌だなと思った時に発動しているそうだということを言っているので、だから
検証はできないんだ僕らがね。
まあ難しい、
僕らがひどい目に遭わせないと
でしょうね、ひどい目に遭わせるっていうのもね、
ベッソンさんを
ね、まあでも今のはまあちょっとカウントされてるかもしれないですけどね。
なんで
なんかリュックとか言ってたらやつで、だからね、
やってみよほんなら俺さ、もう呪物山ほど持ってるからさ、どうなったって多分ベッソンさんのせいにならないと思うんですよね。
まあ、どれのせいかっていうのをね、選べる贅沢な状況ではあります
けど、そう、じゃあ僕倒れたらベッソンさんの力のおかげ、おかげっていうか力のせいって言っときますよ、じゃあ、
まあでもこの頻度でなってるっていうのは、なんか無意識的に霊能力的なものがあったとしたら、やっててもおかしくないなとは思いますし、なんか無意識でやっぱ子供とかでその超能力的なの持ってる子はなんかやったりするっていうよね。ポルターガイスト起こしたりとかっていうのもあるじゃん。ストレスが多いところだと特に力が発揮されやすいとかね。
あれ何でしたっけ、人体自然発火みたいな
やつ。ああ、そっちが、
何つんでしたっけあれって。
人体自然発火、
何キネシスっつんでしたっけ。
パイロキネシス。
ああそうそう、パイロキネシスとかも、なんか調べてみるとやっぱりなんかそのいい年代の女の子とか男の子なんですもんね、
ね、なんか無意識で攻撃しちゃったとかっていう話もあるんで、
ちょっと難しい年代のね、
まあ、ないとは言い切れないかなとは思うけどね。
まあでもすごいですよね。
これでもさ、どうなの？こういう能力あったとして、コントロールできたらやっぱやるもんかね。
いや、コントロールもしできなかったら、俺学生時代だったら全校生徒死んでるよ。
死んでる。
一人残らず。
みんな引っ越したりする
から、ね。一人残らず。で、俺だけ行くよ。先生も嫌いやから、俺一人だけよ、登校。てか街から人いなくなるわ。
アイアムレジェンド。
そうそう、いないのか誰かって言って。
それはでも、だからコントロールして孤独になるんだったら、いた方がいいのかな。
学生時代には持ちたくない能力よね。なんか何もいい悪いも
どうなんだろうね、こういうのってまして、
何もなくやだって今僕がもしその能力を得得したとしても使わないもの、 着なくなってほしい人いないからね。
これでもさ、このパターンで無意識で勝手に発動しちゃうっていうのがもし分かったとしたら、うんうん、どうするかね。
周りと接せなくなるんじゃない？
意識しないようにするぐらいしかないよね。
旦那さんも怖いよね。
確かに。
喧嘩するのとか。
本当だわ。
うん。うん、確かにな。近いほどなんか怖い気がする。
夫婦喧嘩とかした後
に。そうそうそう。
あれ？俺もしかして今やばくね？うん、って何度かね。
うえ！なるかもしれないよね、でもね。
ありえるよな。実際。うん。
心底やっぱ憎いって思わないとダメなのかな。
うん。なかなか思わないんだろうね、多分。
だって心優しいなと思うわ、
うん、
多分元々が今その僕をたたってほしくないからって言ってるわけじゃなくて
取り返してるんじゃないんだ。
そうそうそう、ベッソンさんは心優しいなと思うわ僕は、ほんまに。
まあね、
人が良かったから。
うん、まあ、そんなに普通に生きててこいつ消えてほしいってそこまで思う人ってそんなにいないからな。
いやいないな、本当に、ね、2、3人しかいないですよ、うん
うん、いるのはいるんだね。
うん、
ああそうなんだ。
いまだにいるね、やっぱりそいつだけ許せねえってやつは 2,3 人。
大人になってからだとあんまないけどね。
あのねやっぱ子供の時はね、
幼少期の思い出でしょ。
恨みはもういまだに、うん、でも一人はあれです、大人になってからですけど、二人は絶対許さないやつが、
すごい
学生時代にいますね。そいつだけは許せねえっていう。で大人になってあったけどやっぱ許せんかったね。
へ
え、うん、久々に十何年ぶりになったけどやっぱ嫌なやつだったね。
すごいね、
ずっと嫌なやつ。なんか、うん、見て普通に、うん、うわ俺とか周りにむちゃくちゃなことしてんのにこいつ成功してんのかいとかって恨みもあったりすると思うんですよ。
あるよね、うん、あるよね。
そんなこともなく、うん、本当に普通にやっぱ性格悪いから落ちていってんの、
うん、順当に。
そう、う
ん、
で性格変わってんの、いい風に。
へえ、
そう、
うん、
あのやっぱり自分が人柄が悪かったから
悪くなってった。
そう、みんなに対して悪いような影響を与えてしまって今自分はすごくどん底にいるって言ってて、その人はね。
へえ、ほうほう。
そうで、すっごい丸くなって、いそうになってたの、
うん、
でも許さん。
へえ、俺は面白い。
関係ねえからそんなもん。それはお前が勝手に言うてるだけで。
へえ、
なんでそれでお前が地に落ちたからって俺許さなあかんねんって思ってるから許さん、うんうん。
ああ
、じゃないよ。
いや、面白いなと思って、その、うん、その人の、なんか、なんていうの、丸くなり方もちょっと面白いし、そうね、うん、それを見た上でもまだ許せないってのも面白いって思うわ。
いやいやいや、図鑑見とるな、やっぱり。図鑑の1ページ見とるな。
へえってなる。
うん。哺乳類で見ないで、
人間の、やっぱトラウマとか。
哺乳類の一種で見ないでよ俺は、
うん、すごいわ。
横にいる人間として見てよ。
やすごいね、
うん、むっちゃ腹立つやっぱり、うん、未だに今も腹立ってるもん。今も腹立ってるよ。むっちゃ腹立つやっぱり。
へえ、
うん、そいつだけは、そいつともう一人だけは絶対許さん、
うんうんう
ん、ひどい目に遭わされたから。
もう覚えてないもんね俺、
学生時代
あの嫌なやつとか。そんなにすぐ忘れちゃうわ。 あの消すから。
え、消す、
あのそういう意味じゃないよ、そのあの存在を消す、
自分の中でね。
そうそう、もういらない人って思っちゃうから。
わかるわかる。
そしたらもう何の関わりもないからもういいやってなっちゃうん
で、ね、やっぱり今はできるのよ僕も。一瞬腹立つけどやっぱええわ、いいいいって忘れるんですよ僕も、そういう性格だから、うん、でも学生時代って何年にわたってやられてるから、
うん、まあそうね、うん、逃げられないしね。
そう、同じクラスだし、うん、だから許せない。何年もあるから蓄積されてるから、
ね、凝縮されちゃってるから、
そう、もう絶対許さん。
はあ、
そいつ見返すためにずっと頑張ってるもん。
まだそれ熱量
あるあるあるある。すっごい熱量ある。絶対許さんあいつだけは。おめえだよ、
こ
お前。
こえ、
岡山でトークライブやるんけ、たっかいの、おい、お前の話でのやつは許さんからな絶対。
ね、
その後むちゃくちゃな目にあって、そんなこと言ってたやつが
丸く
なった。なんかほんまみんなすまんかったな。
へえ、怖っ。なんか取り付いてるの落ちたみたい
って言うてて、いや許さんから関係ねえから。
怖っ。
許さんから絶対。
へえ、まあまあいいと思います、
うん、
全然。
はい、
はい、ということでありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
じゃあそんな感じで終わりたいと思いますけども、
はい、
はい、我々あのツイッターやっておりまして、
はい、トシ
ボーイズで検索すると最新情報出てます。 あとブログもありますので、過去のアーカイブはそちらで聞けるようになっております、
はい、
そしてトシボイズメールございます。トシボイ02@gmail.com toshiboys02@gmail.com こちらご意見ご要望お便りお願いいたします。お仕事メールはホームページの方に問い合わせ、フォームがございます。そちらでお願いします、
はい、
じゃあ締めます、
はい、
今回の話で生まれたロマンの原石、未学のあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
あざした。
あざした。